知識をしてくださっている、涼子さんのお祈りにもありましたが、去年からでしたかね、9月の第1の日曜日の礼拝は新規日というふうに、とにかく歌おうよと、そういうふうに、決めました。週報には新規日は暑い夏の期間を終えた教会のみんなが再結集し、新規一点新しい出発をしていこうという志を大切にする日です。極東教会でも一同心を新たに奮い起こし、福音伝道においても実り多い秋を迎えようという心を合わせますと、嬉しいことに努力をしてくださって、お仕事をですね、整えて今日久しぶりに礼拝に来ようと、来ることができるようになった方もおられます。そういう意味でも新規日というふさわしい日曜日が我々に与えられているかなということも思うのです。今日の御言葉はですね、教団の聖書日課からのものです。一体ここに示されていることの一番大事なことは何なんだろうなということを私なりに一生懸命に求めましたし、それを少しでもお伝えをしたいと思っていますが、二つの注目をしたいことが書かれていると思います。一つはですね、舞台設定なんですね。舞台設定、どういう場面がここにあるのか。それは安息日と、あるいは安息日と言っても決して間違いではないわけですけども、そのことを前提にイエス様は何かを教えられようとしている。また私たちでは神様から伝えられていることがあるのだと思います。こういうハイカラな言葉で休暇を取る人たちがいるのをご存知でしょうか。ああ、サバティカルですかと、サバ、塩サバとかのサバじゃないんですよ。私はシメサバ大好きですけども、サバティカル、何なんでしょうね、サバティカルって。で、比較的耳にするの、よく耳にするって言っても、そんなにそのような方と接点があるわけではないんだけども、大学で研究を長年しておられる方が1年ぐらいよそに行って、ゆっくり、身を休めたりね、することができる、それをサバティカルイヤーと、1年間あるいは半年ぐらい、ゆっくりしてきなさいと、その間に何か結果を求められるようだとまた気の毒だなと思いますが、それをサバティカル、サバティカルというわけです。調べた名教国語辞典には、大学教員などに定期的に与えられる研究のための長期休暇、サバティカルイヤーの後にこう書かれています。旧約聖書で7年ごとに休校し、 まあ、畑を休ませるという意味の休耕ですね。7年ごとに休耕し、大地を休ませた安息年の意味から取られた言葉だ。ユダヤの人々、ユダヤ教の人たちはこのサバティカルのもともと原型となるその安息日というのをサバト、あるいはシャバトだと、いうんですね。私が口にするたびに妬みそねみになるんですがに金曜日の午後夕暮れから日曜日の朝を迎えるまでにイスラエルを旅行された方はシャバトだからねとかってこう言ってたのかなと思うと、私は心が狭いので妬むわけですね。つい先頃あるものを見ていましたらば、トラディショナルなユダヤ教、まあ要するに、自分たちはオーソドックスで我こそがユダヤ人だという方たちは、もちろんその方たちのみならずシャバト大事にするわけですけども、クイズが出ましてね、クイズが出て、トイレットペーパーを安息日には破らないようにする、それはね労働になるですね、労働になる。それからこれは旅行をなさった方は経験をすることかもしれませんけども、エレベーターは安息日用のスイッチがあるエレベーターがあって、要するにねボタンを押さなくても自動的に閉まるし、普通私は5階だわとかってボタンを押すでしょ、まあそうしないで忘れてるとじっと30秒ぐらい止まっちゃうわけなんで、ああおかしいなと思った、ボタンを押すの忘れてたわということになりますけど、ユダヤの人たち その正統派と言われる人たちが特に乗るエレベーターはスイッチを押さなくても各駅停車になるように全部シャバト用のこのコンピューター設定なのか誰かがスイッチをガチャンと入れるのか、乗り込んだらですね自動的に各階止まりだと、そういうシステムがあるそうです。そういう安息日というのは、一体どこから皆さん始まったと思いますか。どこに起源があるのでしょうか。もちろん実はそれには聖書的な起源、大元があるわけですね。立法の一番重要なものとして私たちが知っているのはモーセを通して示された十戒と言われる十の言葉がありますね。十の言葉があります。この賛美歌21は礼拝のお祈りのためにも使うということ、祈祷書だというふうにも言われることがあります。主の祈りも載っていますが、93の3というところには十戒があります。十戒があります。番号は93の3。そしてそれを見ると、ああ十戒というのは聖書では2つのところに 書かれていて少し違うんだなということが一目瞭然で93の3というところに出ているわけです。この93の3はとても勉強になるのですね。特に後半の方、93の3のページの横に、米印が記されて第4回安息日規定、安息日規定は以下の新明記版を使用することもできますと書いてあるんです。つまり、またそこをじーっと見ると一番下に新明記の5章12から15にこういうことが書いてありますよねということが丁寧に教えられるんです。要するに、じゃあその新明記版の方が実はちょっと丁寧に書かれていたり補われているなということが書かれているので読んでみますが、安息日を守ってこれを聖別せよ、あなたの神主が命じられた通りに6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。でこの辺までは実はこの同じページから前ページから書かれている出エジプト記20章のところとそんなに変わりません。だけどもその後ちょっと変わってくるんですね。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るように命じられたのであると書かれている。これはねとってもわかりやすく勉強できますね。なぜならばユダヤのつまり旧約聖書を大事に大事にしてユダヤ教徒の人たちは、ユダヤ人はなぜ安息日を重んじるのかっていうならば、絶対に忘れてはいけないことを思い起こすためにその日はしっかり休んで神様としっかりと向き合うこと、あるいは心の養いができて忙しく忙しく過ごしていて神様のことなんかやもう思ってられないよなんていうことにならないように、一週間に一度はしっかり身を沈めて煮炊きもやめなさいと、もうさっき言ったオーソドックス正統派の人たちはお料理をしませんからね、困るでしょと思うかもしれないけど、もうすぐ食べられるものばかりを準備しておいて、まあ、徹底してるわけですね。でさらには今日のこの聖書の舞台にもこれまたなっているのですが、街道と言われる、それはシナゴーグという場所に行く。オーソドックス正統派の人たちは何歩以上歩いてはいけないということまで口伝立法で定めるようになりましたから、あんまり遠くのねシナゴーグ街道に原則としては行けないわけです。ただ抜け道はありますね。ヘイタクシー、タクシーに乗って歩かなかったらいいじゃないかというそのズルがある、まあ、聞いたことがありますね。さてそういうことを少し頭に置きながら話をしていきたいと思いますが、安息日にイエスはある街道で教えられたというわけです。でスッと進んでいきたいんですけども、私は今日この時間のためにじゃあ 安息日にね、イエス様はどの程度活動をなさったのかなということをルカによる福音書に限定して調べてみました。そうしましたらね、もしメモするならば、あるいは開いていってもいいかもしれませんが、最初にイエス様がルカによる福音書の中で安息日に姿を現すのは4章16節のナザレの街道で初めて説教をしたときに、重要な説教の場面だと思います。そこが一番最初です。それから4章の31節以下のところで、汚れた霊に取りつかれた男を癒すという、この癒しがなされるのも単に彼を苦しめる霊がいたんだなということだけではなく、冒頭の31節に、4章31に、イエスはガリラヤの町カファルナウムに下って安息日には人々を教えておられたと書いてあります。これが2つ目です。そしてちょっと例外的に、安息日ではないけども、例えば109ページの4章の44節には、ユダヤの諸街道に行って宣教されたということで、明らかにシナゴーグにイエス様は方々を進んで行かれたんだなということもあるし、その諸街道という言葉は、ナザレの街道で初めて説教し始める前の4章の15節で、イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられたということがありますから、やたらめったら場所を選ばずにイエス様は説教なさったというのではなくて、まず街道という場所を選びながら進んでいかれたことがわかります。そして街道から離れて安息日に活動されたのは6章に出てきます。これは麦の穂を摘むというやり取りで、最終的にはイエス様はそこのところで、人の子は安息日の主であると、ご自身のことが安息日の主だということで、安息日を据え納めるのは私なんだという、少し当時の人からするとそれは冒涜ではないかと思うような言葉を口にされる。さらにその先、6章の6節において、手の苗た人を癒しているという、そういう癒しがありますが、これもですね、皆さんよく見ると、冒頭にまた他の安息日にイエスは街道にというふうに書かれているわけですね。そしてその次になるのが、いろんな出来事があった後に本日の13章を朗読をしていただいた10節以下のお話になっていくわけです。あとはもう一つ、14章の1節に水腫という、表現で書かれている病気なった人を癒す場面が、やはり安息日であるけども、これはファリサイ派の議員の家だという設定になっています。こういうふうに拾っていくとね、イエス様はやはり安息日ということのある限定をあえて選ばれて、そのことであなたたちはあまりにも不自由になっているんじゃないか、本質を見失っているんじゃないか、本当になされてはならないことがあるのか、あるとしたら何であり、されなければいけないことは何であるのかということを、あえて安息日を選びながら行動される、そして教えをなそうとされていたということが浮かび上がってくるというわけです。さて、街道ではいろんな役割がね、街道というところには 与えられていましたけども、ここではどんな出会いが起きたでしょうか。11節をご覧ください。18年間もそこに病の霊に取りつかれている女がいた。腰が曲がったままどうしても伸ばすことができなかった。まあ、これは腰が曲がっている人はおばあちゃんだっていうふうに私はもしかしたら呼ばなくてもいいのかなと思います。あるいはそう思い込んで読むのは少し聖書を読むのにもったいない読み方になるのではないかなと思います。あらあらら、ずいぶん年を取ったおばあちゃんがここに座ってるんだねって思わない方がいいかもしれない。日本人の皆さん、今平均年齢ご存知ですか。厚生労働省がまとめた最新の2017年版が多分新しいと思います。女性はですね、知ってますか、 87.26、 それから男性は 81.09 と、みんなすぐ計算し始めますね。私はあと何年かなとかもうとっくに過ぎとるがとかね。そろそろかなとか。イエス様の時代の人々の平均寿命っていうのは決して、長寿の人もいたと思いますよ。でも現代においてもアフガニスタンとかね、アフリカのある国とかは平均年齢が50歳に行くか行かないか、そのような資料があります。やはり病気を治すことができない地域がある、あるいは生まれてすぐ亡くなっていく命があまりにも多い。ここに出てきた人の18年というのは一体どうなのか。私たちは80年の人生80年とあえてして、人間には春夏秋冬があるなと、パウル・トゥルニエっていう先生が人生の四季という本を書いておられますけども、実際にそんな風に、考えると、今は自分はこういう季節を生きてるなというふうにも考えられるし、私はもっと1年に1回いろんな季節を私たちは経験してますからね。それはずっと続きます、幸いなことにね。今年も秋が来たなと、もうそうこう言ってるうちに、木枯らしになるなっていうようなことが起きるわけですけども、18年の重みっていうのは、私はもし20年一単位で考えるとそんなに軽い長さを意味していないと思います。そして20年というのはね、皆さん20年前何なさってましたかって言ったら、40年前はちょっと思い出すのは大変ですけども、大概ね思い出せるですよ、20年前。しかもね、それはそう昔じゃない。だけども18年間病の霊に取りつかれて苦しんでいる人にとっての18年というのはいかばかりであったかというならば、本当に苦労に苦労を重ねていたと思われますし、その仕事上のことでの差別とかっていうんじゃなくて、このようにこの人がこんな風になっているのは誰が罪を犯したからですかなどということが聖書の中には出てきますね。つまり長い間病気で苦しんでいる、例えば福音書には長血の患いを持っていた、12年間 出血の止まらない婦人がいたっていうようなことも、それでも十分に長いけれども、18年間腰が曲がったまま、どうしても伸ばすことができなかったこの人、これはこの人が畑仕事でいつも種まきをしてたんでしょうとかね、麦を買ってたんでしょうからねって、そういうことが私はないと思います。もっと言うならば、ちょっと皆さんスイッチを切り替えてほしいんですね。この人の病の状況、そして癒しが起こるっていうことは、私たちと無縁であると思いますか？やっぱりこれは私たちの救いのために、私たちの癒しのために、あるいは私たちの人生がここから変わっていく出来事を告げようとしているとするならば、ああ私は今は幸い腰は曲がってない、ちょっと痛い痛い、もう腰が痛くて、またマッサージ行くかなとかね、2000円出してもやっぱりしてもらった方がいいなとか、保険かけてやっぱり、病院行った方がいいかなとか、もうそういう悩みを抱えている人がいっぱいおられます。というのは、私は膝が痛くなって、こんなにいっぱい整骨院があるのかって思いました。もう通ってたら次々に整骨院が目に入るようになりましたね。それはつまり骨がどうこうとかね、まあ、膝の人も多いでしょうけど、多分腰痛で悩んでる人なんていっぱい世の中にいて、我慢しながらお暮らしの方がおられると思います。で、ここの人は18年の病の人はね、これは単なる私からすれば腰が曲がってるという病ではなくて、この人はイエス様からね、どうしても伸ばすことができなかった腰を、婦人よ病気は治ったと言われて、その上に手を置かれたら、彼女は何を始めたかって言ったら、立ちどころに腰がまっすぐになって神を賛美し始めた。これは大変興味深い描写です。私はこう思うんです。この人は神を見上げる、上を見てね、賛美する心を持つことができない、ずっとうつむいてる。これ人間というのはね、生身で生きてますから、すぐこう歩き方とかね、言葉とか表情とか、あるいは首の角度でね、もう今別の意味で下向いてる人もおられますけども、ちょっとうつむき加減にね、どうしたの、何考えてるのっていうことが起きてしまう。心が高く上がらなかったんですよ。あるいは背筋が伸びるような心持ちになれなかった。私たちは晴れ晴れしたらね、もう本当不思議ですね。心が上向きになると、ある人は賛美歌を歌い始める人がいるかもしれない。お母さん、なんか今日機嫌ええな、なんかいいことあったの、どうして、なんか賛美歌歌ってたよと、そういうことだってあるかもしれません。いや、私たちはそんな本当に単純な人間なんですよ。この人は歌いたかったかもしれないけども、歌えなかった、歌う気持ちになれなかった。さっき君ばやマイロード、私たちはね、あの歌は泣いてる人がいます、人生の中で泣き続ける時があります、祈り続ける時があります、でも歌うことができる日が来る、歌うことができる日が来る。彼女は腰がまっすぐになり神を賛美したと。ところがですね、 そのことが、いやいや、彼女が歌い出したことが面白くないのではなくて、どこでもこういう人がいるんですね。ケチをつける人がいた。それが誰なのか。街道長、これもね、私もう調べてみないとわからないなと思ったことがあるんですね。皆さん、街道長って言ったら、ある人の名前がとても有名で、ああ先生知ってますよ、ヤイロっていう人がいますよと。初めて聞きましたっていうんだと、ちょっと皆さん聖書を読み直してくださいって言わなければいけないんで、それは聖書の読み方が足りません。皆さん一日新約聖書3章ぐらい読み直してください。そうすると必ずね出てきますから。ちょっと心配になりましたね。私が牧会してる教会でヤイロを初めて聞いた人ばかりだと牧師が悪いんじゃないかな、責任を感じてしまいますが、8章のルカ福音書だとね、8章の40節、120ページのところ、これはヤイロの話だけじゃなくて、先ほどもちょっと触れた長血を患う苦しんでた彼女が人に紛れて衣に触れて、で誰だ誰が触れたんだっていうような出会いがある中で、街道長のヤイロという人が進み出てイエスの足元にひれ伏して、12歳の娘がもう本当に目に入れても痛くないぐらい可愛がった可愛い可愛い娘がもう遅かったという、そういう知らせまで届くような事態が起きたって書いてありますね。で、それでね、私は街道長という人は聖書にたくさん出てくるっていう印象を持ってたわけです。印象を持ってた。ところが、そんなにたくさん出てこないんです。今日は開きませんけども、使徒言行録のパウロの宣教の中で、2人の人が街道長として出てきますけども、あとは福音書にもう1箇所出るぐらいで、そんなに姿を現す立場じゃないんです。ただ、街道長という役割は、街道司、重要なね、仕事をする立場の人ですから、いろんな役割を担わなければいけなかった。エルサレム神殿と街道っていうのは、つまりシナゴーグ、決定的な違いは何かご存知ですか？少し前の祈祷会ではそのことを一緒に学びましたが、ご一緒した人でも多分半分ぐらい忘れてるかもしれない。当てませんから緊張しなくても大丈夫ですよ。焼き尽くす捧げ物とかね、血を、動物の血を注ぎ出して捧げ物をするのは神殿だけです。街道ではしない。でも宗教的な施設であるには違いありません。ヤイロも使徒言行録に出てくるのはクリスポとかね、ソステネっていう人なんですけども、その人たちはお祈りをする、礼拝が守られるように聖書朗読のために準備をする、聖書をどこを読むかということを日課を作ってたかもしれません。それから礼拝の司会をする、それから聖書朗読は今日はあなたですよ、説教者は誰々ですよということを指名をする。でただ教えをするラビと言われる、それは別の言い方をすると先生と 先生とね、イエス様も先生と呼ばれることがありますが、それにはね、いろんなものを調べてみると特別な資格は必要ないのです。だからイエス様は、まあ、ルカ福音書では幼い時に神殿でもうチビなのに、もう堂々と聖書の話をするから人が集まってきて、お母さんたちがどれくらい心配したと思ってるの、よしはあなたは分かってないねってね、怒られたりする場面がありますが、ルカの4章の16節のとこでイエス様が堂々とイザヤ書を朗読を受けて、それを朗読をするご自身がしたというふうに読める箇所があります。そういうのは実は特別な資格がなくても許されていた。どんな形でそれが認められるようになったのかということは分かりませんけども、まあ、その他宿のような役割を果たすのも街道でありましたし、一緒に食事をする、つまりそれ考えたら教会に極めて近い役割ですよね。教会に非常に重なる部分を持っている。だからパウロは伝道をし始めた時にもうすでに何らかの理由があってキリスト教会の礎になりそうなところがあったり、ユダヤ教のシナゴーグと呼ばれるものが現代のヨーロッパと言われるところに行くともうあったから、そこで人に説教する、いやみんなを集めるということを繰り返していた。この街道長がここでは名前は出てきませんけども、相当に腹を立てて言うわけです。群衆に向かって言いました。働くべきは6日ある、その間に来て直してもらうがよい、安息日はいけない。他の人たちも癒しを求めてここにやってきていたということが伺われるような、これは描写であることが分かります。ところがイエス様は彼に答えて言われるのです。偽善者たちよと、まあ、これは相当な対決の姿勢ですね。でも私たちもそういうところがあるかもしれないから人事とは言えない、時々私たちはこう自分を見つめるとね、これでクリスチャンと言えるのだろうかと、あるいはあんたそれでもクリスチャンなのって言われると合わせる顔がない場合があるわけですね。でイエス様は街道長、それから17節を見ると反対者は皆恥じったってありますから、この街道にはいろんな人たちが入り混じって話を聞きに来ていたっていうことが分かりますね。敵対する人もこいつは何を言うんだろうかと思って、何しろ安息日にやってきたイエス様は騒動を起こすわけです。さっきここにありますね、安息日にイエス様の姿を表してますね、いろいろ伝わってきてるからこんちくしょうと、今度はただじゃ許さねえぞと、まあ、しょっぴいてやるっていうかね、そういうような気持ちを持って機会を狙ってたわけです。ところがイエス様は何とおっしゃったか、もうすでに癒しをなされた後ですけども、あなたたちは誰でも安息日に牛やロバを貝桶から解いて水を飲ませに引いていくではないか、この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ、安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのかと、私たちはね、実はこの街道長的なところを持ってるんです。街道長的なところを持ってるのです。立 法がこの安息日のね規定をのもとでしたよね。実戒がね、もうそれは絶対に大事にしなければいけないに決まっています。けれどもイエス様は他のところで私は、人の子は安息日の主であるということを言われるぐらいに、実は安息日の下にイエス様はおられるお方じゃなくて、安息日を自分の手で据え納めたもうお方としておいでになっているのですから、優先しなければならないことについては優先するし、今ここで本当に求めを持っておられる、つまり18年間腰を伸ばすことができなかったとは違う形で心が少しも伸びない、心が晴れない、賛美する心を失ってしまった私に対してイエス様は今日語りかけてくださってるんです。それはあなたです。本当の賛美を忘れてしまっているあなたです。歌わせには折れない、あるいはもっと言うならば、ここでは不思議なことが起きている。歌ったのは他の人たちも一緒に喜んで神を褒めたたえる歌が歌われたとは書かれてない。一緒に喜ぶ人がいなかったということです。なんと悲しいことですか。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣くということを、このシナゴーゴに集まっていた人たちは忘れてしまっている。それが実は自分のことで精一杯なりがちな私たちの現実でもあるわけです。しかしイエス様はある言葉を持って、あなたはどれほど大切な人であるのかということを言われたんですね。それは一人の人の名前です。それは誰か、新約聖書のね、本当に一番最初に出る人の名前です。マタイによる福音書の一章一節に、皆さん誰の名前がありましたか。これはもう答えられないと、ますます牧師の責任が重くなりますね。アブラハムさんですね。アブラハム、家野良子さんが素晴らしい敬老の日のね、敬老大賞の方にお尋ねをしてくださる、昨日あなたは聖書の人物の中で誰がお好きですかでよかったんでしたっけ素晴らしい問いかけ。80歳以上の方は考えなくていいというわけじゃないと思いますけども、80歳以上の人はもう宿題ですね。ちょっと困った顔してる人もいて、まあいいです。アブラハム、この女性は名前はないけども、この女はアブラハムの娘だと言われてるんですよ。つまりもうかけがえのない存在であるということがイエス様から宣言されているということです。その娘が苦しんでいるものを私が放っておくことができるか、できるわけがない。実はこのアブラハムという言葉はこの先に出てくるね、皆さんに大変馴染みのあるあの人にも言われています。それはルカによる福音書の19章の冒頭に出てくる人、徴税人ザーカイという人です。あのザーカイの救いの物語の一番最後にイエス様はね、素晴らしい宣言を言われる。今日救いがこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだから、 人の子は失われたものを探して救うために来たのである、書いてないけども人の子は安息日の主であるということを合わせて考えるならば、私たちに示されているものが何であるのか。私たちは何かによって縛られてしまっています。皆さん、イエスに愛されている人として、手を置いて祝福されている人として、もうそれから自由になってください。本当の自由を生きる、神の子として生きる自由を、人の目を気にするんではない、人との比較で生きるんではない、神を褒めたたえながら私を生きる、そして私が神様の選びによって、招きによって、あなた方が私を選んだんじゃない、私はあなたを選んだ、だからこの教会にいるということをもう一度思い直して心を奮い起こす、それが新規日の礼拝です。お祈りいたします。父なる神様、あなたの恵みのもとにこの日が与えられました。心より感謝をいたします。今秋の虫たちの音が、スズムシかコオロギか夕方聞こえてきます。そのことを思うときに、私たちも本当にあなたに愛されている人として、また祝された人として腰を伸ばしていただき、頭を上げることができたものとして、忘れていた歌を、信仰の歌を、喜びを、また悔い改めの歌を歌いたいと本当に願います。時に努力もしなければいけません。踏みとどまなければならない祈りも必要です。しかし動けなくなっても歌うことができ、また誰かがそこに寄り添えば教会が生まれます。そのことを大切にしながら生きる信仰の群れとして、私たちを歩ませてください。心からお願いいたします。新しい歌を歌わせてください。祈らせてください。褒め歌を生きるものにならせてください。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉に応えて主を賛美いたしましょう。賛美歌356番インマヌエルの主イエス子さん、お立ちになる方はお立ちください。福音でございます。
All right.